お聞きの皆様こんにちは。この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの対談の時間です。今日のお客様はハイパープランツ株式会社代表取締役の川人ゆかりさんです。川人さんはアロマセラピー用のエッセンシャルオイルの製造輸入をしていらっしゃいます会社の代表をしておられまして、今日は経済アナリストの藤原直也がアロマセラピーと代替医療ということでお話を伺っていきたいと思います。川人さんこんにちは。
こんにちは。
今日はわざわざ渋谷の事務所までお越しくださいましてどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
その今その私ご紹介申し上げましたアロマセラピーというこの言葉ですね、
はい、
すごく今関心が高いと思うんですね、
はい、
アロマというのはこの香りというふうに考えてよろしいですか、
はい、
今までその日本の文化の中でも香りというのは非常に大切にされてきたわけですけども、改めて今の人たちが香りというものについて関心を高めている、
はい、
まあ、この中でアロマセラピーというのはそれを医療にも使おうということですよね、
はい、1997年にですね、
はい、
日本アロマセラピー学会という、
はい、
医療従事者ですね、
はい、
国家資格を持つ医療従事者、
はい、
医師、看護師、助産師、はい、薬剤師といった、
そ
ういった方々が集まった、はい、集まってアロマセラピーを研究しようという学会がですね、
はい、
発足したんですね、
はい、
でそれまではアロマセラピーも一時的なブームだったんですけれども、はい、あくまでもファッションとしてしか捉えられていなくて、
はい、
その結果安かろう悪かろうの粗悪品が、はい、海外から輸入されてきた経緯がございまして、
はい、
それを憂慮したドクターらが立ち上がって学会を作って、
はい、
正しいエッセンシャルオイルの使い方と、
はい、
あとアロマセラピーの効果効能について、
はい、
きちんとした科学的データを作っていこうということで設立されたのが、はい、97年の話なんですね。
ああそうですか、
はい、
97年ってことはもうそろそろ10年近く、
ね、そうです
ね、
この10年の間に、はい、当初私も初代事務局長というのを務めさせていただいたんですけれども、はい、最初は本当にお医者さん1人かお二人ぐら
い
で私ということで、
はい、
それで全国行脚をして、
はい、
学会の勉強会をやっていきまして、
はい、
で現在は1600名ほどの医療従事者の方が会員になって、
はい
はい、日々活動研究活動の方をしております。
そうですか、
はい、
その具体的に言いますとそのエッセンシャルオイルというのはどんな材料で作られているんですか。
はい、はい、
ハーブ
というのはご存知でいらっしゃいますよね、
はい、いろんな種類がありますね。
そうですね、
はい、
芳香植物っていうふうに言われているものなんですけれども、
はい、香りが芳しい植物ということですね、
はい
はい、
でその植物にはその芳香がありまして、
はい、
その芳香成分を、
はい、
蒸留法、水蒸気蒸留法ですとか、はい、圧搾法って言って、まあ、皮だと潰すんですね、
はい、
みかんの皮ですと、
はい、
潰して、
はい、
その芳香成分を取り出したものを、はい、エッセンシャルオイルというふうに呼んでおります、はい、
そうですか、
はい、
その一番そのエッセンシャルオイルが発達しているのはどこですか。フランスですか。
発祥はフランスですね。
発祥はフランス、
はい、フランス語でアロマテラピーというんですけれども、
アロマテラピーね、
はい、
はい、
もともと、フランスの科学者の、
はい、
ルネ・モーリス・ガト・フォセという人が、
はい、
科学の実験中に火傷を負いまして、
はい、
とっさに隣にあったラベンダーのエッセンシャルオイルに手をつけたところ、はい、その火傷の跡形もなくきれいに治ったというのがきっかけで、
はい、
これもしかしたらそのラベンダーオイルとか、
はい、
エッセンシャルオイルには、
はい、
薬効的な部分があるんじゃないかというふうに、
はい
はい、思って研究を始めたのがそもそものアロマセラピーの研究のきっかけ。
そうですか、
はい
はい、で今その使われておりますそのエッセンシャルオイルの種類って何種類ぐらいあるんですか。
全部で多いところだと200種類ぐらいのエッセンシャルオイルがあるんですけれども、
はい
そうです
か、はい、
その中でも、まあ、医療等で使われているのが大体30から40種類ぐらい、
はい、30から40種類、
はい、
具体的に言いますとどのような病気に使われるんでしょうか。
ですね、はい、診療科目多岐にわたってまして、
はい、
最も多いのが産婦人科、
はい、産婦人科でどのように使うんですか、
はい、産婦人科はですね、妊娠してその生まれる前までは使ってはいけないエッセンシャルオイルがあったりとか、
はい、
まあ、お医者さんの指導の下で使うことが、はい、前提なんですけれども、
はいはい、
産んだ後にですね、 お母様はよくあの手足がむくんだりとか、
あ、はいはい、ありますね、
はい、あとマタニティブルーって言って、はい、あのちょっと気分が落ち込んだりとかすることがあるんですけれども、はいはい、それをアロマのマッサージですとか、あの足浴主浴って足にひた、足を、はい、あのアロマのオイルに浸したりとか、そういうことでむくみをなくしたり、
はい、
あとはマッサージによって気分を、あの落ち込んだ気分を和らげたりとか、そういったことであの、よく使われているのが産婦人科領域、あとは整形外科領域ですと、あの肩こりとか頭痛とか、あと、関節炎ですね、痛みを伴う、炎症を抑える場合にエッセンシャルオイルを使っているドクターもいらっしゃいます。その他あの帯状疱疹ですとか、花粉症をアロマを使って、患者さんを治していらっしゃる先生とか、とても多くのクリニックで今、アロマセラピーが、応用されているというのが現状です。
あ、そうですか。
はい、
そのアロマセラピーを含めましてこの代替医療というのですね、今までのこの、まあ、例えば簡単に言うと保険の制度で決まっている 西洋型の治療以外の、もっと自然なものまで含めて、東洋まで含めた全体を、まあ、よく代替医療と言うんじゃないかと思うんですけども、この代替医療そのものに対する関心って今すごく高いですよね。
かなり高まっておりますし、まあ、アメリカではもう予算が、何兆円という予算があのついているぐらい、その代替医療の、まあ、効果効能に関する研究っていうのがなされて、国レベルでなされているっていうのが現状ですし、日本においても、お役所レベル、あと、まあ学問の分野、大学の医学部の先生方という形で、あの、まあ、産官学、三つどもえで代替医療についての研究っていうのが、あのここ 2,3 年の間に急速に、
この2、3年、
増えているかと思います。
その代替医療っていうのは今までの典型的な西洋医療とどの点が違うんですか？
そうですね、基本的には、化学合成物質といいますか、普通の西洋薬、保険であの効く西洋薬に関しましては、工場で作られた合成のものを、あの処方して、まあ、内服するというのが基本なんですけれども、代替医療の多くの場合は、漢方もアロマセラピーもそうなんですけれども、あの自然の植物ですとか、まあ、あのホメオパシーに至っては鉱物なんかも使う場合もありますし、そういったあのできるだけ自然に近いものを、使って、病気の悪いところを叩くのではなくて、体全体の免疫力を高めることによって病気を治していくっていったような、
体全体の免疫力を高めることが、まあ、病気を治すということ
なんですね。
なるほどね。こういうのはその人によって、まあ、その効く効かないっていうんでしょうか、とか好き嫌いとかそういうのってありますか？
ありますね。あのアロマでもやはりあのラベンダーが嫌いとか、あのこの香りはダメだとかいう方が結構いらっしゃるんですね。ただある先生が行った、あの研究データによりますと、嫌いな香りでもラベンダーを嗅いでると、あのアルファーファが出てるらしいんです。
あ、じゃあ気持ちが良くな
る。だから嫌いとその体で起こっている生理的な変化というのは必ずしも一致するものではないというようなデータが出てることもあります。
そのハーブって非常に本当に種類が多いんで、そうしますとこの医療に使うことができる成分っていうのは、皆さんやっぱり一生懸命探してるわけですか？
そうですね、成分で見るというよりも、エッセンシャルオイル品質が本当にあのピンからキリまでありまして、
どんなところを気をつけてよろしいんですか？
日本アロマセラピー学会で定めている、あの品質のいいアロマセラピーの選び方といいますか、条件というのの一つに掲げられているのが、成分分析表があるかどうかっていうこと。
成分分析表があるかどうか、これはなんかその公的機関で調べたものである人なんですか？
そうですね、基本的にはあの私どもの場合はフランスの公的機関で、あのデータを取ってもらってそれを提出してもらうのと、あと日本においても、あのいくつかあのピックアップして、自分たち の, あの私もラボを持っておりますので、そこであの分析をして、その分析に間違いがないかどうかっていうのを抜き打ちで調べるような形を取ってますけども。
じゃあ海外と国内で二重にチェックをされて。
そうですね。ところがそれ の, その分析表を分析するのって結構、あのお金もかかるので、あの経済最優先してしまう会社さんがやっぱりいくつかあって、そこはまあ分析表を出してないとかいうようなところもあるので、まあ、学会のお医者さんはそこら辺をもうちょっと整備していくっていうような 啓蒙活動も現在進めているところですね。
そうですか、
はい、
その例えばね、具体的にそのなんか、まあ、病気とかですね、なんかその気分その落ち込んだ時ですね、代替医療をお願いしますっていうのは普通のお医者さんにて言うとやってくれるものなんですか？
現在はアロマセラピーを、はい、やってらっしゃるクリニックに行けば、
はいはい、
希望すればやってくださるケースが多いと思いますけれども、
はい、
現在一番ネックになっているのが、
はい、
混合診療の禁止というのがありますので、
自費、はい、と保険を一緒に混ぜてやっていけない
そうなんです。
このルールですね、
はい、ですから、はい、玄関を別にしてやってらっしゃる先生っていうのもいらっしゃいますし、
は
い、
玄関を別にして、はい、保健医療のクリニックと、
はい、
そうでないクリニックを分けないといけない、
そうなんです、
はい、なるほどね、
はい、いろいろ苦労してらっしゃるところがあるみたいですけれども、
ね、
はい、
でその川人さんがこのお仕事を始められたきっかけというのはどういうことだったんですか？
はい、やはり私も今でいうロハス、はい、当時、まあ、この仕事を始めて12年目なんですけれども、
はい
はい、当時ロハスという言葉もなく、
は
い、どちらかというとエコロジーとか、有機農業とか環境問題にとても関心がありまして、
はい、
で、まあ、独立するんであれば、
はい、
その環境問題に関係、はい、関わりのある、
はい、
環境に負荷をかけないものをやりたいなということと、
はい、
あと人に役立つ仕事をしたいなというふうに思いましたものですから、
はい、
でアロマセラピーのことを、まあ、ある日出会い本で読みまして、
はい、
いろいろ読んでいきましたら、まあ、病気を治したりとかすることができるということを知りまして、
はい、
これだったら自分のやりたいことにぴったり合うんじゃないかなっていうふうに思ったのがそもそものきっかけでした。
そうですか、
はい、
そのアロマセラピー当時日本ではあまり普及してなかったんでしょうね。
ほとんど普及してなくて、はい、アロマセラピーアロマって何とか、
ああそうか、
ポプリとどう違うのとか
そうい
うところから啓発活動というんでしょうか、
はい、
そこから始めたというのが当時の私
です
ね。
そうですか、
はい、
そうすると例えばフランスとかアメリカとか行かれたんですか？
そうですね、最初は、
はい、
取引先にですね、
はい、
まあ、フランスの取引先が今もお付き合いあるんですけれども、
はい、
そこに直談判に行って、
直談判に、
はい、
はい、
お宅のオイルをどうしても扱いたいので、
はい、
取引してほしいということで、
はい、
時間談判に行きましたら、
はい、
すんなり OK をいただきまして、
そうですか、
そこから始まったという形です。
そうですか、
はい、
例えばフランスではもうこういうアロマセラピーというのはかなりもう普及してるわけですか？
当時はやはり日本と同様で、はい、あまり普及しておらずに、
はい、
プロヴァンスの方の南仏の方の、
はい、
日曜市でエッセンシャルオイルが売られてるとか、はい、そういう程度だったのが、
はい、
最近はパリの薬局や、百貨店でもかなり見られるようになりましたので、
はい、そうですか、
はい、
じゃあそのフランスでもアロマがセラピーに使われたのはそんな古いことではない、
いえ、フランスにおいてはもう民間療法の一つとして多分根付いていたという、は
い、
歴史がありますので、
そ
こが日本とちょっと違うのかなと思います、
はい、そうすると、まあ、フランスの方々と民間療法として日本で言えば薬草を煎じるみたいな感じで、
そうですね、毒ダミを、はい、
そんな感じでもうアロマを世界に
こ
うよくご存じだったわけです、
ね、はい、
国としてはどんな国がこのアロマセラピーは熱心なんですか？
ですね、
はい、
現在保険が効くのが、はい、ベルギーなんですね。
ベルギーは保険が効くんですか？
はい、でフランスも以前聞いてたんですけど、はい、今は効かなくなっております、
はい、
でフランスで生まれたエッセンシャル、はい、アロマセラピーなんですけれども、
はい、
その後イギリスに渡るんですね。
イギリス、はい、
はい、で、あるオーストリア人の美容家が、
はいはい、
フランスで始まったアロマセラピーを、
はい、
イギリスに紹介しました。
ええ、
でイギリスでは主に美容家の方が、広めたので、どちらかというと美容とかリラクゼーション、
はい、
フランスでは医療の方で、
はい、
メディカルアロマセラピーが発展したのに対して、
はい、
イギリスでは、
はい、
美容アロマセラピーというような形で、
はい、
亡くなられたダイアナ妃もアロマセラピーマッサージはよく通われてたということを聞いております。
あ、それは美容ということはリラクゼーションとか病気だというわけではなく、
多分その離婚、はい、チャールズ皇太子と離婚があった、
ね、
多分そういったことで精神的にもダメージが大きくて、それをアロマセラピーでリカバーするというような目的もかなり大きかったんじゃないかと思います。
あ、そうですか、
はい、
そうしますと基本的にはまあそのヨーロッパで生まれて育ってきて、
はい、
で日本も、まあ、それ皆さんこう普及してお使いになっていると、そういうことですね。
そうですね、はい、でそのメディカルアロマセラピーという意味においては、
はい
は
い、
日本が現在あの多くの研究者やドクターの方々が、
はい、
あの研究を進めてくださっておりまして、
はい、
論文なんかにも多く、あの掲載されるようになってきてますので、
はい、
メディカルという分野では多分日本が今のところ一番進んでいるんじゃないかというふうに言われています
。メディカルアロマセラピーは世界一ですか？
そうですね。
そうですか、はい、すごいじゃ皆さんの関心と熱心さ、
ね、そうなんです。もう本当にこれは、あのありがたいことだなというふうに思ってます、
はい、でもその多くの方々はね、例えばそのどっち選びますかって時になかなかその代替医療ですとその元気を持って言えない人も多いんじゃないかと思うんですが、その辺はどうなんですか？
その、
はい、
そういうふうに思う原因の一つが、
はい、
やはりエビデンスとかデータがないっていうのが、はい、
証拠がない、
はい、はい、でまあ、あのアロマセラピーに関しても以前はそうだったんですけれども、
はい、
やはりあの患者さんに使うからにはエビデンスのある、はい、あのアロマセラピーをということで、
はい、
あの多くのドクターが、
はい、
臨床実験、
はい、
基礎実験の方を今進めているところですので、
はい、
あの皆さんに胸を張って進められるような代替医療 の、
はい、
あのトップランナーとして多分、アロマセラピーっていうのは今後あの、行くんじゃないかなっていうふうに思ってます。
そうですか、
はい。
その具体的にはその肌につけるとか、あの他にどんなやり方があるんですか？
原液をそのまま肌につけることはほとんどしてずにですね、
あ
のホホバオイルとかアーモンドオイルに薄めて、
はい、
薄めてあのメディカルで使う場合は、
はい、
塗布する、塗るんですね、
はい、
例えば喉が痛い場合は、
はい、
そうですね、
はい、
あのユーカリオイルですとか、そういったものをホホバ油などに薄めたものを、
はい、
あのコットンにつけて、
はい、
それを喉のところに塗ったりすると、
はい、
すごく喉が楽になったりとか、
うん、
はい、
あ
とはあとは直接吸入をする方法も、
はい、ね、
家具方法もありますね。
あ、そうですか、
はい、
でもそのこのお仕事ごめんなさいしていられましてね、そのまあこういうまあ、新しい療法で治ったとかいう、
はい、
そういうその喜びの手紙とかいただくことございます
よ？あのございます、
ね、
私ども、入浴剤を作っておりまして、
はい、
それもやっぱりアロマを臨床に応用しているドクターの処方をいただいて、あのそれを中入浴剤の中に入れてるんですけれども、
はい、
その中であのリラクゼーションという、
はい、
あのものがありまして、まあ、不眠解消を、あの期待したものなんですけれども、
はい、
あの私どもではなくてそのブレンドをした先生のところにですね、今までどんなことをやっても眠れなかったのが、
はい、
この入浴剤で眠れるようになりましたっていうお電話が、あの来たということで先生の方からも喜びのお電話をいただいた覚えがあります。
あ、そうですか、
はい、
ね、やっぱりその人のお役に立てるようなね、
そうですね、
仕事でやってる皆さんのとすごく張り合いが出てくるでしょうね。
そうですね、はい、
でやっぱりその意識の高い方って多いですか、そのアロマセラピーやられる方っていうのは。
そうですね、はい、その環境に配慮されたりとか、
はい、
その自分の体は自分で治す、
はい、
でもしくはその病気を叩くのではなくてその自分の免疫力を上げることによってっていうような、
はいはい、
あのポジティブな考え方をしている方がとても多いかと思います。
うん、あ、そうですか、
はい、
例えばその年齢層で言いますと、
はい、
アロマセラピーという言葉はあまりお年を召した方がご存じないことが多いですか？そうでもないですか？
この10年でかな
り
認識力は強まったのではないかとは思っているんですけども、10年前はほとんどあの老若にゃんにをご存じない方が多かったんですけれども、最近あのセミナーなんかをたまにやるんですけれども、50代60代ぐらいの女性の方もいらっしゃいますし、あとあのまあ例えばダイエットということでアロマセラピーの話なんかをすると20代の方なんかも関心を持たれますので、とても広い幅広い年齢層でご利用いただいております。
例えばお年寄りなんかの場合は眠れないって方結構いらっしゃいますよね。効果ありますか？
そうですね、
はい、
あの老健施設などで、
はい、
あのアロマを導入している施設なんかもあるんですね、
はい、
でその眠れない時にラベンダーを嗅いでいただいたりとか、
はい、
あとあのやっぱりあの足がむくむ場合が多いですよね、
はい、
運動量がとても少なくなるので、
はい、
その方々にそのむくみを解消するオイルで足浴をしていただくと、
はい、
むくみが本当にきれいに取れたっていうような、
はい、
あのデータも出ております。
そうですか、
はい、
男性と女性比べますとやっぱり女性の方が多いですか。
圧倒的に女性の方が多いんですけれども、はい、最近はやはりあのストレスが大きい男性の方が、
はい、
はい、あのまあ、眠れるような香りはないのかということでお問い合わせくださるケースも増えております。
我々がよく聞くそのハーブの名前で言いますとやっぱラベンダーが一番よく使われるんですか。
そうですね、あの、はい、私どものデータから言うと、はい、ラベンダーが圧倒的人気なんですけれども、意外ややっぱりラベンダーが苦手だという方も結構いらっしゃって、
はい、
でその次に人気が高いのが、はい、あのオレンジとかグレープフルーツとか
柑橘系
ですね。
でもそのああいうにおいて我々の日常生活はよくありますけども効くわけですね。
はい、柑橘系のオイルはですね、はい、リモネンという芳香成分を含んでいて、はい、空気の浄化作用、殺菌作用もありますし、
はい、
あと整形外科なんかでは、
はい、
血行循環、むくみを取ったりとかするのに、
はい、
使われているぐらいですので、
は
い、何気なく嗅いでいても十分その効果は期待できるということですね。
そうなんですね。
はい、
いやでも本当にそのなんか我々のね日常生活の中で今まではその病気って言えばもうお医者さんに行かなければ治らない、
はい、
特別な科学者の力を借りなければ治らないっていうのが、うん、なんか私も子供の時からねそんな風にこう覚えてきてた感じがするんですが、やっぱそうじゃないわけですね。
病気のやはり深刻度にもよると思うんですね、
はいはいはい、
何が何でもやっぱり自分で全ての病気を治すということは絶対できないですし、かえって危険な考え方だと思います、
はい、
でも病院に行くほどではないような、
はいはい、
マイナートラブルっていうのはやっぱり日々あるわけで、
はい、
それをアロマセラピーでいかに軽減して、
はい、
楽にしていくか、
はい、
で生活を楽しくしていくかっていったところ、はい、まあ、セルフケアとか予防医学とかよく言われますけれども、その分野でアロマセラピーっていうのは一番活躍できるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
ちょっとお医者さんに行かなきゃならない病気なければすぐお医者さんに行って、
はい、
しっかり治療してもらって、
はい、
もしなきゃいけないですね、
はいはい、
でもまあそこに至る前の病気とかあるいはお医者さんの処方にもよる場合とか、
はい、
予防とかそういうところではどんどんやっぱ使って、
そうですね、
ということなんですね、
はい、
なるほどね、
はい、
それぞれこの特徴があるわけですね。
役割があって、
はい、
今最近はその代替療というよりも、
はい、
西洋医学と代替療を組み合わせた統合医療という言葉が、
はい、統合医療、
はい、
両方組み合わせられ
るわけです
ね。西洋医療と代替療、ね、
そうなんです、はい、
まあ、すごいですよね。
それは一番、まあ、理想、今のところ理想じゃないかなというふうに思います。
そうですね、お医者さんもね基本的にはその医学部では西洋医学を基本的にお勉強しますよ、ね、
はい、
とこの代替医療については、
はい、
医師になってから皆さんお勉強なさるわけですね。
そうなんです、
ね、
そういうお医者さんたくさんいらっしゃって、
ね、
忙しい診察の合間を縫って、
はい、
勉強会に参加したり学会に参加したりという方が本当に多くいらっしゃいます、
ね、
はい、
そういうのですか。お医者さんもなかなか大変です
よ
ね。
大変だと思います。大変だと思います。
でそのロハスというその言葉がですね、まあ、本当にそのこの 6,7 年すごくまあ海外、日本でもアメリカでもヨーロッパでもどんどん広がってきて、でそこを初めに提唱した人たちがですね、まあ、このロハスを非常に熱心にやっている人たちのことをカルチャルクリエイティブスというふうによく呼んでるんですね。そのどういうことかと言いますと、ただ単に美容と健康のためじゃないんだ、もっとクリエイティブに自分の生活をね、良くしていきたい、
うんうん、はい、
ですからなんか人に頼るよりも自分の力で自分のできることをどんどんやって、
うん、
自分にもよし地球にもよしというふうにやっていこうという意識の高い人たちの運動なんだということを、ね、アメリカでそのこういうラグハスなんか研究してる学者さんが言うんですけども、
はい、
やっぱりこの代替医療を含めましてね、ロハスやってる人というのはただ単に自分のなんかね問題を解消する以上に、
うん、
なんかやっぱり世の中を良くしたいとか、
はい、
こうやって免疫力を高める方法が広まると、
うん、
みんなが幸せになるんじゃないかとか、
はい、
そういうことを皆さん思ってるんでしょうね。
そうです ね,
ね
ロハスという関連で言いますと、
はい、
私ども2年ほど前から、
はい、
北海道の旭川にですね、
はい、
農園をお借りしまして、
はい、
オーガニックのラベンダーを作り始めたんですね。
旭川と言いますと富良野のすぐ、
ね、そうですね、はい、
ちょうど今頃ラベンダーが見頃の頃ですよね。
今年は日照不足でまだちょっと収穫が遅れてるんですけれども、
はい、
完全無農薬で、作っておりまして、
それ
を収穫して蒸留して、国産のラベンダーオイルを作ろうということで、
2
年前から活動しています。
そうですか、
はい、
その大変でしょ、やっぱり無農薬でお作りになるというのは。
輸入するのはもうできたものを輸入するだけなので、はいはい、それほど難しいことではないんですけれども、はい、やはり種苗から育てて、それが育って、
はい、
蒸留をして、
はい、
オイルができるまでの過程っていうのは、はい、本当に大変なものだなっていうのは自分たちでやってみて、
はい、
初めて分かりました。
そうですか、
はい、
でもご自身でこうやりになられますと、やっぱりより親しみが湧くっていうか。
そうですね、はい、ストーリーが分かりますし、やはりラベンダー畑にいますと、
はい、
毎日の、天気予報がとても気になるとか。
天気予報がね、
すごく気になりますね。
そうですね、
はい、
ね、
だからすごく大きな発見があるのと、はい、有機的にその自分の栽培したラベンダーを見ていけるので、
はい、
まあ、これはもう究極のロハスじゃないかなっていうふうに思ってます。
は
い、
それ
を自分の薬というか、
はい、
常備薬として、
はい、
最終的にはラベンダーオイルを作って使えるわけですので、
はい、
まさに理想の形で実践できているのかなっていうふうに思います。はい、
今その無農薬とおっしゃいましたけども、無農薬ってことに対するその皆さんの関心は高いですか？
あ、かなり高いですね。
そうですか。
エッセンシャルオイルでもですね、
はい、
やはり品質の悪いものは、
はい、
農薬を使って、
はい、
農薬や化学肥料を使って収量を高めて、
はい、
売ってるものが結構多いんですね。
はい、
でもやっぱり医療で使う場合はもちろんなんですけれども、
はい、
自分の健康に使うものですから、やっぱ残留農薬などがあるととても怖いので、
そうですね、
はい、基本的には私どもは、はい、オーガニックのエッセンシャルオイルを、
はい、
お勧めするようにしています。
そうですね、
はい、
多少値段は高いかもしれないけども、
はい、
やっぱり危険なものが入って
たら、そうなんです、
これはね、医療になりません
ので、そうなんです、
ね、そういうことですよね。
はい、
なるほどね。大きなその流れの中でですね、そのまあ今保険制度もね、
はい、
こうなんか変わろうとしてますよね。
はい、
と日本でもいずれ、代替医療が保険の分野にも入ってくる、
はい、
という可能性はあるんですか？
希望としてはとてもその、はい、入ってほしいなっていうのはあるんですけれども、
はいはい、
今の保険の財政を見ていますと、多分代替医療、アロマも含めて代替医療全般が保険適用になることはまずないのではないかと私は思ってるんですけど、いかがでしょうか？
なかなか厳しいという気もするんですけども、
はい、
例えばその混合医療ってね、さっきちょっとおっしゃいましたね、
はい、
保険と保険外の一緒だろう、あれを日本ではやろうとかやらないとかいろんな議論があるんですが、
はい、
どんな様子なんですか？
はい、もうすぐ解禁になるとか、
はい、
ならないとかっていう噂がよく聞くんですけれども、はい、やはりいろんな方のやっぱりお考えっていうのがあると思うので、はい、すぐ例えば1年後に解禁になりますよとか、
はい、
そういうことは私にはちょっとまだわからないというのが現状ですね。政府といいますか、
はい、
国会議員さんの方でも代替医療を考える議員の会っていうのができたというふうに聞いてますので、まあ、そういった段階を経てからの話になるのではないか。やっぱり混合診療とはいえ、
はい、
エビデンスやデータのない、まあ、
はい、
中にはやっぱりまがいものもね、多いと思いますので、
はいはい、
そういったものをすべて診療の中に入れてしまうっていうのはどうかと思いますので、
はい、
やはりそこら辺は慎重になっていかざるを得ないんじゃないかというふうに思ってます。
なるほどね、
はい、
本物だけでが残らればいいですけども、
そうですね、そうですね、
なりますね、
はい、
お医者さんの中でやっぱご理解いただけない方っていらっしゃいますか？
まだまだいらっしゃいますね。
そうですか。
昔に比べればかなり緩和というか皆様理解示してくださってるんですけれども、
はい、
やはり医学部で習うのが西洋医学のみですので、どうしてもその対極にある代替医療とかっていうのを理解するのにはまだまだ時間がかかるんじゃないかなと思います。
そうですか、
はい、
お仕事しておられて一番ご苦労になる点はどういうところですか？
そうですね、やはり薬事法ですね、
はい、薬事法、
はい、
どんな
ふう
にそ
れこれだけ多くのドクターが臨床データ、研究データを出してくださっても、
はい、
それを私どもの商品に、
はい、
例えばラベルとかパンフレットに標榜することができないという、
はい、あ、できない？
できないです。エッセンシャルオイルは医薬品ではなく、香料もしくは雑貨もしくはまあ化粧品の分類に入らざるを得ないので、
言っちゃいけないんですね。
言っちゃいけないんです。医薬品として認められておりませんので、
はい、
効果効能を標榜することはできないんですね。
そうか、それは非常に大変ですね、は
い、一番苦労しているところです ね。
なるほどね、
はい、
その医療品にすることができないというのはやはりその どういう手続きをすると、じゃあ逆にと医療品になるんですか。だからどこにその違いがあるんですか。
はい、医薬品の申請というのが、はい、かなり複雑な手続きをしなきゃいけないのと、はい、厚生労働省に対して、
はい、
であとその医薬品製造の免許を取るにもかなり、はい、複雑な手続きが必要だということと、
はいはい、
あと医薬品になってしまうと、
はい、
売れるところが限られてしまうっていう、まあ、ちょっとデメリットもあるんですね。
なるほどね。
私ども百貨店ですとか、
はいはい、
アロマショップとか、
はい、
サロンさんでもお取り扱いいただいてるんですけれども、医薬品になると、
はい、
もう本当に薬局とか、
はい、
まあ、クリニックさんとか、
はい、
そういうところでしか扱いができなくなってしまうので、
はい、
まあ、ちょっと消費者の方々には不便、ご不便をおかけしてしまう危険性もあるということですね。
あ、それぞれじゃあ一長一短もやっぱあるわけですね。
そうですね、はい、はいはい、
でもそういたしますと、逆に言うと我々の日常生活の中でエッセンシャルオイル、確かにいろんなものが売られてますね。手にする機会は非常に多い。でも同時にどれが本物なのか、
はい、
何が効くのか、
はい、
なかなか分かりづらいところもありますよね。
そうなんです、はい、
ね、
そこが一番、まあ、大切な部分なので、
はい、
それを、まあ、アロマセラピー学会での勉強会ですとか、
はい、
あと、まあ、多くのドクター本書かれてますので、アロマセラピーについての、
はい、
はい、そういったものを読んでいただくとか、
はい、
あとは、まあ、本当に民間の方々多くスクールをやってらっしゃるので、
はい、
そういったスクールで学んでくださるとか、
はい、
まあ、そういった形で理解して自分で、ご自分で使ってみていただくというのが一番、まあ、早い方法なのかなというふうに思います。
なるほどね、
はい、
で、まあ、こういうエッセンシャルオイルをこう皆さんこうお使いになられまして、でいろんなこの流行っていうんでしょうかね、今年はこういうのが流行るとか、そういうのってあるんですか。
はい、流行というよりもですね、はい、季節的にやはり、
季節的なもの、
花粉症、
ね、エッセンシャルオイルは、
はい、
なんかそれもいいですね。
特に3月の花粉症ですね。
なるほど、
花粉症の時期は、
はい、
とても花粉症に効果がある、まあ、
はい、
これは臨床データも出ているエッセンシャルオイル、まあ、ティートリーとか、ユーカリとかというエッセンシャルオイルがあるんですけれども、
はい、
それがとてもよく使われるのが、
はい、
はい、花粉症の時期ですね。
そうですか、
はい、
実は私も今先ほどが申し訳ないのも風邪をひいちゃって、ブスブスブ
スブスブス、夏
風邪をひいてしまいまし てね。
あ、はい、
ですからそっか、その患者さんとか病気の方が季節性がありますから、
はい、
それに基づいて売れるそのエッセンシャルオイルの、はい、波があると
ありますね。
ということですね、
はい、
なるほどね、
あ、
でそのエッセンシャルオイルのこの、まあ、なんていうんでしょうかね、この売られてる国々っていうのは、そのもう、
はい、
先進国以外にも発展途上国にもこう広がってるわけですか。
実はエッセンシャルオイルが取れる地域というのが、
はいはい、
発展途上国の方が圧倒的に多いんですね。
発展途上国の方でたくさん生産してるわけです
か。そうなんです。例えばベトナムですと、
はい、ベトナム、
はい、はい、カユプテというですね、カヨケとか、
はい、
あと、まあ、呼吸器系に効果があるエッセンシャルオイルがあるんですけれども、
はい、
カユプテという、まあ、エッセンシャルオイルを作ってますし、
はいはい、
あとはそうですね、アフリカの方ではですね、
はい、
北アフリカの方ではネロリというビターオレンジの花があるんですけれども、
はい、
その花からエッセンシャルオイルを取るっていうようなこともしています。
そう
です
か、はい、そうすると原料をこう購入される方っていうのは全世界をこう、
そうなんです、はい、そうですね、
それもなかなかダイナミックな仕事ですね。大変かもしれませんけどね。
そうですね、
思わぬものに出会う可能性もありますね、
はい、そうなんですよ ね、
ね、
うん、
ああ、その今そのハーブというお話がいただきましたけども、
はい、
ハーブという言葉じゃ非常に広い言葉、たくさんの種類が中にあるわけですよね、
はい、そうですね、ハーブという言葉は多分薬用植物と訳されたりとか、
はいは
い、いろんな定義が多分日本にはあるかと思うんですけれども、
はい、
まあ、エッセンシャルオイルの原料としてのハーブということであれば、
はい、
芳香植物、
ね、
英語だとアロマティックプランツっていうふうに言ってるんですけれども、
はいはい、
まあ、アロマティックプランツから抽出した芳香成分ということで定義付けられるかと思います。
はいはい、そうですね、
はい、
いろんな種類があって、その香りを楽しむもの、
はい、
あるいはそのいただくものとか、
はい、
ハーブにもこういろんなその、まあ、生かし方があるということですね。
そうですね、そのエッセンシャルオイルを 抽出する以外にも、はい、ハーブティーとしていただいたりとか、
そうですね、
はい、あと、はい、欧米の方ではティンクチャーって言いまして、はい、エキスですね、
はい、
ハーブからエキスを抽出して、それを、まあ、健康食品として利用したり、
はいはい、
様々な使い方がされています。
なるほどね、
はい、
そういうのはやっぱりこの10年ぐらいで急激に広がってきたんですか。
そうですね、その代替医療の広がりとともに、はい、ハーブ療法の一つとして、
ハーブ療法ね、
はい、まあ、アロマセラピーもハーブ療法の一つ、はい、植物療法の一つなんですけれども、植物療法が見直されているっていうのが最近の 動きなんじゃないかと思います。
そうですか、
はい、
例えばこの我々の日常生活の中でですね、なんかちょっと疲れちゃったなというような時っていうのは、
はい、
その例えばそのアロマの香りをね、
はい、
でちょっと元気出そうという時は、
はい、
具体的にどうすればよろしいですかね。エッセンシャルオイル、こう例えばラベンダーのラベンダーのエッセンシャルオイル買ってきて、
はい、
まあ、お医者様に処方してもらえばそれはそれでいいんですが、
はい、
家で楽しもうとした場合には、
はい、
どのようにすると一番手軽に
できますか。一番手軽なのはですね、はい、ティッシュとかハンカチにそのエッセンシャルオイルを1、2滴垂らして、
1、2滴でよろしいですか、
はい、嗅ぐ、直接それを鼻に近づけて嗅ぐというだけでアロマセラピー効果が得られるというのが最も簡単な方法なんですね。
そうですか。それはどれぐらいの時間嗅いでればよろしいんですか。
大きく深呼吸しながら、
はい、
1分から3分ぐらいしていれば、
はい、
それだけで芳香成分が体内に入りますので、
はい、
それで十分だと思いますし、
1分から3分で、
はい、
あ、そうですか。
あとは、はい、なかなか眠れない方とても最近多いんですけれども、
そうですね、はい、
そういった方々ははい、やはりティッシュとかハンカチに、はい、エッセンシャルオイルを1、2滴垂らして、
はい、
枕元に、
はい、
置いていただくと、
枕元に置く、
はい
はい、
そうすると熟睡できますね。
そうですか、
はい、
それなら非常に手軽にできますよね。
そうですね、 あとは出張先なんかでですね、はい、ちょっとホテルの部屋の匂いがちょっと、タバコ臭いとか、
はい、
そういったケースがあると思うんですけれども、はい、カップにですね、
はい、
マグカップみたいなものにお湯を、熱湯を入れていただいて、
はい、
そこにエッセンシャルオイルを 1、2 滴垂らしてお部屋に置いておくと、
はい、
その湯気と一緒にエッセンシャルオイルの芳香成分が、
は
い、で匂いも消えるし、空気の浄化もできるし、
はい、
でリラックスもできるという。
そうですか、
はい、結構一石二鳥三鳥の効果があると思います。
ビジネスホテル行きますとよくお湯だけは沸かせるようになってますね、
はい、
じゃああれにちょっとお湯を沸かして、
はい、
エッセンシャルオイルを一滴垂らして、
はい、
でその香りを充満させて、確かにそうするといいでしょうね。
よくやります、私は。
そうですか、
はい、
なるほどね。やっぱそういう気軽にその我々の日常の中に生かすこともできるわけですね。
はい、
なるほどね。
でちょっと使い、
はい、
まだ使いかけで、
はい、
どうやって使おうかなって思った時にですね、
はい、
洗濯機のすすぎの最後の水の時に、はい、やっぱりエッセンシャルオイルを1、2滴入れると、
はい、
洗濯物にエッセンシャルオイルの香りがほのかに移るんですね、
はい、あ、なるほど。
でまだ梅雨が明けてないですけれども、
はいはい、
やっぱり洗濯物が臭くなるじゃないですか。
そうですね、
はい、それを防ぐことができるんですね、
はい、そうですか、
はい、そういう使い方もあります。
すすぎの時に1、2滴ちょっと入れてみる、
はい、
なるほどね、
はい、
そうですか、
うん、
いろいろですから、ね、ちょっと応用の範囲が、
ね、そうですね、メディカルだけじゃなくて生活にも、はい、うまく役立てていただけるのがエッセンシャルオイルのいいところなのかなって思いますね。
そうですか、
はい、
ね、そんで今川人さんの経営しておられます会社のお名前が、
はい、
ハイパープランツというお名前なんですけど、
はい、
この社名の由来をちょっと教えていただけますか。
はい、
はい、
ハイパーというのは、まあ、超えるという意味ですね、
はいはい、
でプランツは植物という意味なんですけれども、
はいはい、
植物のですね、まあ、人間の常識を超えた、
はい、
力といったものを、
はい、
なんて言うんでしょう、多くの人に伝えていきたいという意味を込めて、
はい、
ハイパープランツというふうにつけました。
ということはその植物っていうのは我々の常識以上にすごい強い力、
はい、
働きを持ってると、
はい、
そういうことなんですかね。
そうですね、エッセンシャルオイルもそうですし、
はい、
まあ、単なる香りだけじゃなくて、その人 あの心とかや体を癒してくれる成分、
はい、
まあ、効能っていうのもあるので、
はい、
そういったことを含めての力を持っているという意味を込めて、
はい、そうですか、
はい、つけました。
一番初めにその12年前ですか、初めてこのアロマのセラピーの世界にお入りになる前から環境とか非常にご興味が高かったとお伺いいたしましたけども、
はい、
その なんかご自身 の, その若い頃のご経験で、
はい、
なんかその植物とか、
はい、
環境のことに関してこれだと思うきっかけが何かあったんですか？
はい、雪の産物を流通する会社に、はい、勤めていたこともありまして、はい、雪農業の生産者の方々と、はい、会う機会っていうのがとても多かったんですね。
は
い、
そうですか。
はい、で、まあ、自分も家庭菜園なんかを持って野菜を作ってたりして、その時にその無農薬で作った野菜の美味しさというものを再認識して、
は
い、
そうですか。
と逆にその雑草をね、
はい、
除草剤使えないので雑草を手で取らなきゃいけないとか、
はい、
病気が来ても薬をまけないとか、まあ、そういった農業の大変さっていうのをですね、
はい、
目の当たりにしまして、
はい、
こんなに苦労して皆さんが愛情を持って作ってくださるものだったら、
はい、
その農作物にも力があるだろうし、
はい、
それはもう当然人間の体にもいい作用を及ぼすに違いないと思ったのが、はい、まあ、そもそものきっかけで、
は
い、でエッセンシャルオイルもハーブを栽培するという意味では農業なんですね。
そうです
ね、元は農業の一粒の種から始まりますので、でフランスに行った時もですね、
はい、
そのハーブの生産者のところに、はい、行ったんですけれども、はい、やはり苦労してその栽培技術を、試行錯誤されてるっていうのをやっぱり見まして、はい、だからもうただ単に作って蒸留するだけじゃダメで、
はい、
どんなことをするにでも、
はい、
長い年月のノウハウと、
はい、
まあ、情熱が大切なんであって、それが凝縮されたものが、はい、まあ、農作物であり、
はい、
ハーブでありエッセンシャルオイルなんだなっていうのをすごく感じました。
ね、
はい、
じゃあその作るっていうところをお若い頃にいろいろご自身もご覧になられて、
はい、
お体験されて、
はい、
でその凄さに感動されたと、
はい、そうですね、
いうことですか。
私は学生の頃は酪農の農家でなんか体験に行って、
酪農農家に体験行かれたんですか？
はい、
そうですか。ね、ですか。どんなご専門しておられたんですか？
大学の時は社会学部だったんですけれども、
社会学部、
はい、
医療でもなくて、
医療ではなく、
お薬でもなくて、
はい、
社会学部ですか？はい、そうですか。
で現在は、ちょっと熊本大学の方の大学院で、
はい、
の工学部でちょっと抽出の研究を社会人大学院に入りまして、はい、社会人ドクターのコースで、熊本大学で、やっぱり抽出の研究してらっしゃる教授がいらっしゃいまして、その先生にご指導いただきながら、やはりその自分でその抽出の技術なんかっていうのも身につけないと、
はい、
いいものができないと思ったので、
はい、
そこで社会人ドクターとして抽出の研究も今しているところです。
すごいですね、はい、そのご自身でそのじゃあもう作るところから、
はい、
抽出すなわち製品を作るところで、はい、全部ご自身で確かめられて、
そうですね、
フランスをご自身で乗り込まれて、
はい、
直談判の上だと、
そうですね、
なんかもうすごいそのなんでしょうかね、情熱と言いますか、
そうですね、
足元がしっかり固まってるっていうか、
そうですね、学生の頃はもうモラトリアムで自分が何をやったらいいか分かんない、っていうので悶々としていた時期があって、
その
中で見つけた自分の仕事だったので、
はい、
やっぱりその分情熱も、はい、凝縮されていたんじゃないかと思うんですけれども、はい、
なるほどね、
はい、
そのまあいろいろそのね、そのご苦労もおそらくは今までの中に終わりになったかもしれませんけども、お仕事なさってて一番楽しい時ってどんな時ですか？
はい、はい、まあ、そういったアロマセラピー学会なんかに出てですね、
はい、
ドクターとか看護師さんが、
はい、
臨床の発表されるんですね、
はい、
でこれだけ苦しんでた患者さんが、はい、アロマセラピーでこんなに痛みが緩和したとか、
はい、
喜んでいただいたとかいう発表を聞いた時にですね、あ、この仕事やっててよかったなっていうのを本当に思います。
なるほ
ど
ね、はい、あ、やっぱりね、実際そういう患者さんのお役に立ったという、
そうですね、
ですね、
はい、
なるほどね、
はい、
やっぱりその専門的な難しい言葉をですね、分かりやすく説明しなきゃならない部分とか、
はい、
お仕事特有のご苦労も多分あるんじゃないかなと思うんですよね、
はい、
素人の方よく分かんない方もいらっしゃると思うんですね、
花
の種類を言われても、
はい、
まあ、ラベンダーなら大体皆さん分かりかもしれませんけども、よく分からないよ、
はい、
ハーブの名前とか
ってい
うのがあると思うんですが、
はい、
そういう専門用語の説明とか、
はい、
そういうのって結構やっぱり大変ですか？
いや、そうでもないですね、皆さん、はい、一度関心を持っていただくと、かなりのめり込んで勉強される方が
ご自身で勉強されるんですね、
多いんですね、
それはすごいことですね、
そうすると覚えもすごく早いので、
なるほどね、
はい、
確かにロハスの一つの特徴は、 ご興味を持たれたものを皆さんご自身で勉強して、はい、いろいろ体験して、進めていくってとこなんですよね。
あ、そうですね、はい、
そうか。そうすると逆に言うとこちら側が知らないことをお客さんが知っていることもあり得るわけ
ですね。あり得ます。かなり詳しいお客様も大勢いらっしゃって、あのお問い合わせなんかいただくと、
はい、
あのちょっとびっくりするような、
そうですか。
すごく逆にこちら側を教えていただくような形を取るケースもあります、
はい、そうですか、
はい、
そうするとまあ大体医療に限らずマルファースってのはそんな形で普通の人たちが自分で勉強しながらだんだんレベルを上げていくようなものだ、
そうですね。
一方的に誰かが与えるだけじゃなくて、
はい、
みんなが自分の力で勉強して、そういう特徴もあるということですね。
そうですね、あの、先ほども言いましたけど自分の健康は自分で守るとか、
はい、
自分のライフスタイルは自分で作っていくっていうような、はいはい、能動的なやっぱ姿勢っていうのが、ロハスの、あの元にあるところの思想なのかなっていうふうに思ってます。
そういうふうに考えますとなんか我々人類もそういう意味では悪いことないですよね。今いろいろ問題も多いけども、
はい、
ね、こういうなんか自分たちで何か良くしていこう、で自分で勉強していこうというのができるわけですから、
はい、
まあ、大したもんですよね。
そうです ね、 いい、私はいい時代だなというふうに思ってます。
そうですよね、
はい、
だからまあ本当に何て言うんでしょうかね、その今までのものでうまくいかないものもあるけども、やっぱりこういうクリエイティブなね、人々の発想と行動があればなんか光が見えてくるでしょうね。
そうですね、そうですね、はい、まあ、今回北海道で農業というか、
はい、
ラベンダーを作りを始めたのも、
はい、
やはり日本の農業の活性化のほんの一助にでもなればっていうのもすごくあったんですね、
はいはい、
やはり日本の農業自給率が下がってちょっと元気がなくなっているんですけれども、付加価値を農業につけることによって、
はい、
まあ、ラベンダーも一つの付加価値だというふうに思ってますので、ラベンダーを作って、
はい、
まあ、お年寄りでもね、ラベンダー軽いので、はい、かぼちゃなんかを作るよりも軽いので、あの腰を痛めなくても済みますし、
なるほど、
そういった意味で、あの、はい、もうちょっと活性化できるといいなっていうふうに、まあ、フランスと日本を行き来しながら、はい、それは考えたことなんですけれども、はい、
フランスたちは一般の人がラベンダーとか栽培してるんですか？
ラベンダー農家っていうのはもう、あの、数多く存在してますね。
そうですか、
はい、
なんか日本っていうとラベンダーっていうとプラドにあるものっていう、
そうなんです、観光的なイメージがとても強いんですけれども、
ね、はい、
やっぱり今後はきちんとラベンダーを作って栽培して生計を立てていくっていうような、
はい、
まあ、ビジネスモデルといったらちょっと大げさですけれども、ね、そういった仕組みを作っていくことも私どもの使命かなっていうふうに思ってます、
ね、
はい、
今その働いてる方は何人あのいらっしゃるんですか？小橋さんの、
私どもの社員ですか、はいはい、14名おります。
そうですか、
はい、
14名の方はその皆さん思いがあって集まった方々ですか？
そうですね、何よりもやはりアロマセラピーが好きという方が、
アロマセラピーを好きな方が14人集まって仕事しておられる、
はい、
なんか羨ましいですよね。
そうですね、
そういう会社って。
そうですね、あのなんて言うんでしょう、やっぱ好きなことを仕事にした方がいいなって私は12年やってて思うんですね。
そうですね、みんなで思ってるんですけど、なかなかそういかないんですか？
あのお金を取るのか自分の好きなものを取るのかっていうのあるじゃないですか。
お金を取るのか自分の好きなものを取るのか、はい、そうですね、
好きなことを仕事にしちゃいけないっていう説もね、そういう考えの方もいらっしゃいますけども、私はやっぱり好きなことを仕事にしないと続けられませんし、
はい、
やっぱモチベーションが上がるといい仕事もできるので、
はい、そうですね、
はい、絶対好きなことを仕事、
ね、
まあ、趣味がなくなっちゃいますけど、趣味を仕事に、
趣味が仕事になっちゃってね。
そうなんです、
はいはい、ね、でもそれって一番人にとって幸せなことですよね。
そうですね、
はい、
そう思います ね、
ね、
はい、
いい仕事もできるでしょうしね、
一日の大半をね仕事をして過ごすわけですから、はい、
そうですね、
はい、
あのまあこのいろんな意味でね、この代替医療を含めましてロハスなものがこう広がっていく中でですね、これからそのやっぱり広げていこうと思われる分野っていうのは、なんかアロマセラピーの周辺になんかお考えをお持ちなんですか？
今お話した有機農業、はい、
有機農業、
そうですね、
はい、有機農業と必ずしもラベンダー作りだけではなくて、
はい、
有機農業全般に、
食という点から見た有機農業ですね、はい、まあ、今食育なんかかなり、もう皆さんなんて言うんでしょうか、国民運動として、あの食育っていう言葉がかなり普及してますけれども、
はい、
やはりあの品質のいいもの、エッセンシャルオイルもそうですけれども、
はい、
品質のいいものを食べないと体も良くなっていかないですし、
はい、
だから食育、まあ、食全体から見た、
はい、
有機農業の位置づけといったものを、
はいはい、
に、まあ、今後関心を持ってやっていきたいなというふうに思ってます、
はい、なるほどね、
はい、
でその一環として実際にも旭川で農場
を、ね、作
られて、
はい、
で外今度どんな例えばそのものをお作りになろうというお考えなんですか。
あの、はい、ラベンダーの他に今、はい、あのブルーベリーとか
ブルーベリー、
はいはい、あのラズベリーとか
ラズベリー、
はい、あのベリー類もちょっと植えてもらって
そうですか。
え、あの試験栽培をしているところですね。
そうですか。それ食用ですか、香りを。
あ、食用、はい、食用とか、まあ、ジュースとか、はい、そっちの方になるかと思うんですけれども、
はい、どんどんそうしますとなんか可能性が広がっていきますね。
そうですね、あのやっぱり北海道は、
はい、
あのとても土地がいいので、あと広いので。
土地はよろしいですか。
いいですね。
北海道というと農業は大変な地域だというのがなんとなく皆さん思ってたところじゃないかと思うんですよ。寒いところで。
あ、
そういうわけじゃないんだけど。
そうですね、なんて言うんでしょう、栽培するものを選べば、特にラベンダーは北海道が一番多分あの向いてると思うんですね、栽培には。はい、
それとしますと、まあ、今北海道も実は非常に不況でね、
はい、
皆さん大変なんですけども、と北海道は農業で、
はい、
さらにもっと付加価値の高いものを生産できる余地はやっぱまだたくさんあるってことですね。
十分あると思います。
なるほどね、
はい、まあ、私も北海道出身なので。
あ、北海道ご出身ですか。
はい、
そうですか、
はい、すごく人一倍思い入れがあるので。
そうですか、
はい、こういう目で見ると、はい、北海道は、あのいろいろな資源がまだまだいっぱいあるなっていうのは、あのとても感じます。
なるほどね、
はい。
まあ、そうしたしますと、そのまあいろんな意味でその安心で安全で、まあ、いい食物を作って、
はい、
でそれを、まあ食べるなり、あるいは飲むなり、あるいはそのエッセンシャルオイルに加工するなりして、でそれを世の中に供給して、で多くの人たちにそれをあのご利用いただいて、皆さんの役に立っていただくこと、こういう流れの中
で。そうですね、
ね、
はい、
やっておられるわけですね、
はい、心と体の健康に、まあ、貢献、少しでも貢献できるというような形ですね。
そう
ですね、はい、
それとしますと、この健康な人がこれからどんどんこう増えていくってことは、私素晴らしいことだと思うんですよね。いろんな意味でこの気持ちもリラックスして、
はい、
それからあんまりその医療や介護のご厄介にならずにね、
うん、
天命を全うできる人生
が、はい、
最高じゃないかな
と思うんですけども。それが最
高ですね。
ね、
そのいろんな意味でこの人 の, その、ね、寿命を伸ばすとか言った時に無理をするとすごく良くないことが起きますよね、
はい、
無理にこうね、
はい、
延命したりしますと、
はい、
でやっぱり健康に長生きできればすごく楽しいことですよね。
そうです ね, ね、あの本当に老衰で亡くなるというのは、ね、私も理想の、ね、死に方なので、
ね、
はい、
そっか、老衰で亡くなるのが理想の死に方、
はい、
なるほどね、
はい、
そうしますとある意味この医療の世界というのは死生観なんでしょうか。生きることと死ぬことということに対して向き合う部分ってありますか。
うん、あ、とてもあるかと思いますね、
はい、
あのどう生きるかっていうのはどうよく死ぬかっていうことにもつながってくると思います。
どう生きるかどう死ぬかにつながる、
はい、
あ、そうですね、
はい
はい、
まあ、普段生活してるとそんなことを考えもしませんけれども、はい、病気になったりするとね、やはり死は意識せざるを得ないですし。
そうですね、
はい、
フランスの方なんかその辺はどんな風にお考えですか。
どうなんでしょう。
なんか割と日本人の生活を見ると優雅でね、夏も2ヶ月ぐらいなんかバカンス行っちゃってますよね。
そういう意味ではね、人生を楽しんでますね。あと自分の権利をしっかりやっぱり主張して、その休みもそうですけども、あのお休みは義務なんですよね。
お休みは義務、
はい、休まなくてはいけないっていう、はい、らしいです。3週間ですか、年間。
でも会社も大変じゃないですかね。
経営者はその枠から外れてるらしいです。
経営者はその枠から外れてね、
はいはい、労働者は休まなくてはいけないっていうらしいので、
ね、
みんな義務としてあの休みを取っているらしいんですね。
なるほどね、
はい、
でも本当はそうやってみんなちゃんと休んでね、リラックスしたらいい仕事はできるはずなんですよね。
効率の問題だと思いますし、
ね、そうですね、長時間労働したって効率上がらないんですよね、はい、
そうなんです。
クリエイティブな仕事できません
よね、はい、そうなんです、ね、だからあの私もそうだったんですけれども、
はいはい、
やっぱり働くことが美徳で、
はい、
長時間働けばあのそれが美徳とされてたっていうのが多分日本 の,、あの歴史観というか、まあ、あの労働観としてあったかと思うんですけれども、フランス人とやはりいろいろそういったお仕事上の付き合いをしてみると、なんか日本人損してるんじゃないかなって、ね、時給に換算すると多分安いんじゃないかな
って思います。
はい、もう彼らは楽しむことにかけては本当に才能があると思いますし、メリハリをつけるのがとてもうまいんですね。
メリハリをつけてね、
はい、
生活仕事してますよね。
そうですね、はい、
で彼らの夜が強くありませんか、フランススペインの方って。
夜が強いのとよく喋りますね。
よく喋りますか。
本当によ くずっと喋ってますよね。
ずっと喋ってますか。そうですか、
はい それも隣のテーブルも向かいのテーブルもみんなそうですよね。
あ、なるほどね。
何あれだけ喋ることがあるん、でもあれが楽しみなんでしょうね。
喋ることが楽しみ、
はい、
ワインとかそいつ飲みながらおしゃべりになってる、
はい、
お話になってる。
多分いろんな分野にわたって喋り、話をしてるんじゃないかと思うんですけれども。
なるほどね、
はい。
そのまあ、そういう意味ではね、このフランスというその一つの、ね、文化大国でございます。農業大国ですよね、
はい。
そういうフランスの世界なんかでもやはりその有機とか、
はい、
無農薬とかしてたからものすごくやっぱ関心が高いんでしょうね。
多分日本よりも関心が高いと思いますね。
そうですか、
はい。
なるほどね。
はい、環境問題の一つとしての、はい、有機農業、はい、有機農産物っていう考え方を彼らはしてるんですね。
え、環境の？
え、環境を保全していくという意味で、
はい、環境保全の、
はい、安全性というよりも環境保全の一環として、有機農業を見てるんですね。
なるほど。ということは農薬を使うことが環境を
守ること
だというような観点が強いわけですね。
だからダメだということですね。
なるほど。
一般の栽培が、なんかそれがちょっと日本人だと安全性を一番重視しますけれども、
はいはい、
そこがフランス人との大きな違いかなっていうのは感じます。
なるほどね、はい。そうしますとフランスの農家も農薬を使えないってことになりますと、やっぱり栽培に相当気をつけなきゃいけないし、
はい、
かなり熟練を要する栽培が必要となってくるわけですよね。
そうですね。ある、レモンバームというハーブを作ってる生産者のところに行ったんですけれども、
はい、
熟練の生産者と新米の生産者は、
はい、
やっぱり作るものが全然違うんですね。
で、
え、質が違うし、
質が違う、
はい、そこから作ったエッセンシャルオイルの品質も当然違ってくるんですね。
そうなんですか。
で、何が、分かれ目になるかっていうのを聞いたことがあるんですけれども、熟練の生産者は、もう枯れるギリギリまで水をやらないんですって。
枯れ
ギリギリまでやらない、はい、ここまで、もうここをあげなかったらもう枯れてしまうって言った時に水をあげると、すごくいいエッセンシャルオイルを含んだハーブを作れるらしいんですね。
それなんかハーブの断食療法みたいな。
そうですね。で、かたや新米の生産者の人は、ちょっと危ないなと思ったらもう水をバーッとあげてしまうので、それはいいエッセンシャルオイルができないハーブになってしまう。もともとハーブは地中海性気候ですとか、
はい、
乾いた土地に乾いた気候にあったものが多いので、
はい、
水をやりすぎるとかえって良くないんですね。
あ、そうなんですか。
はい、だからそういった植物の特性だとかにやっぱり熟練の生産者はよく分かっていて、
なるほど、
どこで水をどれだけやればいいのかっていうタイミングがよく分かっているっていうのが、
なるほど、ね、
はい、それが実はすごく大切なところなんだっていうのは聞いたことがあります。
なるほどね。はい、農家も熟練積みながらその植物本来の姿をよく知って、
はい、
そうするといいものもできると、
そうですね、
そうですね。やっぱ自然を知るっていうことがやっぱり農業でもすごく大切、
そうですね、
自然の観察っていうんでしょうかね、そういうのがやっぱり大切だっていうことですね。
そうですね。多分植物と対話しながら、
はい、対話しながら
やってるんでしょうね。これはもうね、東京のオフィスに勤めてる私なんかはとてもできるような、技術ではないんですけれども、そういった植物の干してるものを干してる時期っていうのを的確に判断して、栽培していくっていう、
はい、
もうこれ大きなノウハウだと思いますよね。
そうですね。そうした奥が深いですね。
うん、そうですね、はい。
フランスではその農業に従事しようっていう人は若い人って結構いるんですか？
後継者不足だっていうのはあまり聞いたことがない
です、
ね。
後継者不足だ
ね。聞かないですか？聞いたことがないですね。
そうですか。
自給率もね 100% 超えてますもんね。
うん、そうですね、超えてますもんね。
はい、
そうか、じゃあフランスじゃあもう、まあ、農業を志す人はやっぱかなりいるわけですね。
と思います ね、はい、
でそれだから熟練の農業ですから、熟練の技を求めようという若者がフランスにやっぱいるということですよね。
農業は私クリエイティブな仕事だなっていうのをすごく思うんですよね。
農業はクリエイティブな仕事、
はい
はい、なんか日本人はそうでないと思ってる
地域
どこかありますね。
はい、一般栽培ですと、農協なりがですね、
はい、
この時期に農薬をやれとか、この時期に化学肥料をやれとか、
はい、
まあ、栽培歴があって、その通りにやってれば一応問題はない、
はい、
ある程度の収穫は見込めるっていうような、
はい
はい、暦があるらしいんですね。
あ、暦がね、
でもそれだとその自分の工夫する余地がね、
はい、
なくなってしまいますけれども、
はい、
ある程度有機農業とか、
はい、
農薬化学肥料に頼らない
、
はい、農法をやっていると、その自分のクリエイティビティを実現できるような、
はい、
先ほど言ったその植物を 見る、見て、
はい、
判断するといったようなことができると思うので、
はい、
私は究極なクリエイティブな仕事じゃないかなっていうふうに思うんですよね。
そうするとでも農業の場合ですとね、こう1年の周期でこう、ね、 育って、はい、まあ、収穫してありますよね、ええと試行錯誤も結構時間がかかるんじゃないですか。
もうそれは、あの北海道でラベンダーを育ててもらってよくわかりますね、今年ダメだったからじゃあ来年だねって普通の仕事だとじゃあもう来月とか、じゃあ来週ちょっともう一回やり直してとか、いうことができますけど、農業は来年
来年になりますね
そこが大きな、まあ、なんて言うんでしょう、自分にとってはカルチャーショックというか。
カルチャーショック、
はい、
なるほどね。
でもしょうがないのでね。
しょうがないですね。
そうなんです。
自然はだからそれだけゆったりとした時間の中で動いてるわけですね、はい、だから人間が焦ってもしょうがない、ね、
そう、だからそのペースにやっぱり人間も合わせることがもしかしたら健康の秘訣なんじゃないかなっていうふうに。
そうか、究極の健康法は人間 の、 そのライフスタイルを、自然のライフスタイルに、自然の時間に合わせていく、確かにそうですよね、
時折に勤めてると ね、 ね、かなり速いスピードで、
そうですね、
動いていきますけれども、
そうですね、
はい、
あと私農家の方見てますと基本的には日が出てる間のお仕事ですよね、都会にいますと関係ないんですよね日が出てる出てるね、ああいうのっていうのもやっぱりなんか知らず知らずのうちに都会に住んでると人間が不自然になるんでしょうね、
と思います ね、 ね、やっぱり太陽光線浴びないと人間も動物なので ね、 ね、
そうですよね、
はい、
そういたしますと、もう本当にその今ずっとお話伺ってまいりましたけどもね、本当にこの自然というところから始まって、自然をいかにその上手に自然と 対話して、
はい、
そして人の役に立つかというところ、うん、そこがご自身の一番の楽しいところでもし、趣味でもし、仕事になっていると、
そうです ね、 そういうことですね、自分の全てだと思いますし、あの自然がやっぱり自分人間の心と体を健康を支えてくれてるんだ、っていうのはやっぱりアロマセラピーの仕事をしててすごく感じるところですね。
なるほどね、
はい、
将来の夢はどんなところにお持ちなんですか。
もっとこの農園を広げていきたいなっていうのもありますし、
はい、
あのそうですね、日本の独自のエッセンシャルオイルなりハーブを作って、今度は海外に輸出をしたいな、
したい、
日本でも
まだ輸入が多いんですか。
もう日本は輸入が多分、100% 近いんじゃないでしょうか。
100% 近く輸入ですか。そうですか。
ただ、はい、ヒノキですとか、モミですとか、あの日本独自のエッセンシャルオイルっていうのがあるので、それを海外に紹介するようなことも将来的にやっていきたいなっていうふうに思ってます。
なるほどね、はい、そうか、そうすると日本も有機農法をどんどんまた拡充させていって、日本初のエッセンシャルオイルを作って、それを世界の人に使っていただくと、これはいいことですね。
そうです ね、
ね、
やっぱり日本特有の香りというのは香り文化もありますし ね、 そ、
ね、はい、
それも含めて文化も一緒に、あの伝えていきたいなっていうのが将来の夢です ね、
ですね。あ、非常になんか明るくお話伺って明るくなりますね。
ありがとうございます、ね、
そうしましたら、あの最後にですね、このラジオをお聞きの方々にですね、あの川人さんから何かそのメッセージをね、ちょっとお話ししていただきたいんですけども。
はい、
はい、
あのまあ、今までお話しした通りに、あの植物の力というものをですね、あの最大限に生かせるような、あの仕事をやってきてまして、あのもちろん西洋医学ですとか近代医学が、あの持っているすごく、あの力強いもの、功績っていうものも、あのあるんですけれども、やはりそれプラス植物の力、人間も動物ですから、やっぱり自然の力を借りていかないと生きていけないっていうのがありますので、まあ、都会に住んでるとそれをちょっと忘れがちで、人間が一番偉いんだみたいなちょっと、まあ、妄想に取りつかれがちなんですけれども、やはりもっと自然に対して謙虚になって、自然のペースでリズムで生活していくっていうのが一番幸せに暮らせる秘訣なんじゃないかなっていうふうに、まあ、自分自身12年間実は突っ走って自然に反する生き方をしてきた部分も多々あるんですけれども、その反省の意味も含めてそういったライフスタイルをおすすめしたいと思ってます。
はい、本当に今日は素晴らしいお話を亀戸さんに伺いました。本当どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今日はハイパープランツ株式会社代表取締役の川人ゆかりさんをゲストにお招きしてお話を伺いました。川人さんはアロマセラピー用のエッセンシャルオイルの製造輸入をしておられる会社の代表でいらっしゃいまして、今お話を伺いましたように、大変この自然とですね、まあ熱心に対話をされて、でライフスタイルの改善まで含めてね、非常に素晴らしいお仕事と夢を持っておられる、まあ、そういう方いらっしゃいましたので、どうぞまたこの放送機の方もですね、ぜひご参考にされていただきたいというふうに思っております。 この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの対談の時間です。いろんな分野で活躍しておられる方々をお招きいたしまして、第一線のお話を伺い、そして皆様のお役に立てていこうと、まあ、こういう趣旨でございますので、どうぞまた引き続きこの番組をお楽しみいただければというふうに思います。今日は川北さん、本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
聞き手は経済アナリストの藤原直哉でした。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。